どうも、南島です。まあ、ちょうど、11月の、まあ、もうそろそろですよね、ロカストの第4号最新号ですね、が、発売というのか販布というのか、されるので、ちょっとなんかロカストで書いたことというか何をしたのかっていうのを、話してみようかなと思います。まあ、今回はですね、特集地っていうのはどこかっていうと、長崎ですね。で、まあ、ロカストっていうのは、まあ、旅行誌、×批評誌みたいなあの雑誌で、まあ、何をしているのかっていうと、まあ、編集部、まあ、10人ぐらいいるんですけど、と毎回ゲストの方、まあ、5人ぐらい、合わせてですね、各地に旅行しに行って、まあ、今回であれば長崎ですねに、まあ、3泊4日とか、まあ、長い人だと1週間以上行った人もいるんですかね、今回は、旅行して、まあ、その土地で、まあ、感じたことなり、まあ、いろんな、ところを回るので、まあ、そのことについて、まあ、少し調べたりして、まあ、批評文なりエッセイなり紀行文なり、あるいはその美術館の紹介、まあ、いわゆるコンテンツガイドっていうふうに呼んでるんですけど、みたいなものを書いてですね、それをババッとまとめて一冊にするというのが、まあ、ロカストですと。で、今回それの長崎特集ということになっているんですね。で、一応今回4号目で、最初の1号っていうのが、まあ、東京の、東の端、アクアライン渡った先にある木更津あたりをですね特集しています。で、2号が、その反対側、東京の西側ですね、西東京、八王子福生、そして奥多摩を特集しています。で、前後の3号は、東京からですね、まあ、1号2号でなんとなく東京の東と西端ということで、まあ、東京を扱ったかなということで、第3号はですね、東京から出て、日本の真ん中にあるにもかかわらず少し地味な印象がある、岐阜県に、行きました。で、4号がさらに西じゃなくて南へと、行きまして、長崎ということになりましたね。で、一応ロカストのなんていうかキーコンセプトというのが、その群れるっていうのと、群れるですよね、人が集まって群れる、と、まあ、旅行するっていう、この2つなんですね。で、もともとそのロカストっていうのは英語ですけど、あのこれイナゴっていう意味で、まさにイナゴがこう群れて群衆となっていろんな土地にこう飛び回ってですね、まあ行くっていう、そういう動きをちょっとイメージしていて、我々は何も食い荒らさないけれども、その言葉のレベルでさまざまなものをこう食ってきてですね、それを咀嚼してまとめて本にするっていうかね、その言葉のレベルでのロカストというか、イナゴ的群れを実践している集団になるわけですね。という意味でこう群れるっていうのと、旅行するっていうね、これがキーコンセプトだったんですね。でも、まあ、今回のコロナ禍ですよね、まあ、新型コロナウイルスの、まあ、流行というかパンデミックによって、この群れるっていうことも旅行するっていうことも、まあ非常に難しいと言いますね。あのロカストの活動自体がですね、これ全否定に近い状態にあのなっているというのがですね、まあ、この半年ぐらいの、まあ、ロカストの人たちの、まあ、認識として、まあ、あったりするわけですよね。うん、だから、まあ、季節してロカストという活動もまだ4号目ですけど、4号目にしてこうなんていうか反時代的な、いや群れてはダメですよと、旅行するのもダメですよとの中でですね、いや群れるってことと旅行するってことですね、重要なんだっていうことを、まあ、言うにはどうしたらいいんだろうかっていうことを、まあ、早々とというか4号目にして考え直さなければならない、問い直さなければならない。我々にとって群れるって何だったのか、我々にとって旅行するって何だったのかっていうことを、まあ、問い直さなければならない局面に来たっていうところで、まあ、それはそれで割とシビアなあの選択が迫られたというかね。なので、まあ、実際旅行するかどうかっていうことも含めて、もう何回も何回もですね、まあ、オンラインですよね、 Zoom を使って、まあ、会議をしてですね、まあ、いろいろな案が出たんですけども、でもやっぱりその中で面白い買った、まあ、結論として言ったわけですけど、なんで言ったのかっていうとですね、あのじゃあ旅行に変わるものをみんな考えていきましょうと、例えば時間差でなんかある場所を行くとかね、だからまあ時間差なので群れなくていいので、まあ、そういう意味では感染リスクを下げることができるだろうとか、あるいは都内で何かできないだろうかとか、まあ、いろいろ、あるいはその 現実には存在しない場所を旅行するみたいな、そういうフィクショナルな、旅行体験みたいなことができないかとかですね、いろいろ考えたんですけど、結論として全員違う答えを持ってきたんですね。旅行に代わる代案としてみんなが考えてきたのは一つも被らない、みんなバラバラのことを提案してきたんですね。でこれ何を意味してるかっていうと、あ、旅行っていうのは買い難いものなんだっていうことなんですね。それみんな別々のものを旅行に、要求してというか、旅行というものに代弁させながら旅行に来ていたんだと。だからみんな同じ旅行をしているんだけれども別のものを旅行に求めていたと。でもそれが旅行がなくなるとバラバラになってしまうわけです。別々の答えをみんな持ってきてる。でもそれやっぱり現実に旅行に行くって言った瞬間にそれが一つの旅行として、そして旅行史としてパッケージングすることがやっぱできるんだなって、っていう意味ではやっぱりロカスにとって現実に旅行に行くっていうのはやっぱり、抜けないポイント、必要不可欠なことなんだろうなっていうのをなんとなく納得したというか、まあそれはいろいろ考えた末の、結論ですけどね。やっぱりそうかもしれないっていうふうに、まあ、考えに至って、まあ実際にはまあ、とはいえそのロカストとしては旅行を行くっていうことになっても個人としてはちょっと今回はっていう人は方はいたので、まあそれは編集部の方もそうですしゲストの方も含めて、まあ、個人としては行かないという選択もされた方もいますけれども、ロカストとしては行くという、まあ、選択をしたと。でまあ、もう少しプラスアルファの情報で言えば、長崎っていうのはまさに日本が鎖国していた時代に開かれていた港であったわけで、まあ、そういう意味では今世界中が閉じられた、グローバル社会にもかかわらずですね、一個一個がまあ閉じられて、それがまたナショナリズムに進むのかどうかっていうのは分かりませんけども、閉じられた中で、まあ、ある意味鎖国時代に唯一開かれていた長崎に我々が行くっていうのは非常に何かタイムリーな意味があるだろうなっていうところも、まあ、あって、まあ、長崎で、まあ、長崎を選んだのはすごく前から選んでいたんですけども、まあ、季節としてタイムリーさもあるなっていうところで、いろいろ考えた末に群れとなって、まあ、群れとなってって言っても現実にはいろんな感染と対策をしながら、そしてなるべくですね群れにならないように、まあいろいろ考えながら、まあ、旅行にしに行ったということになりますよと。でじゃあ僕は何を書いたのかっていうことなんですけど、長崎にはですね長崎の歴史民俗資料館というのがあります。非常になんていうか地味というかですね、まあ、原爆資料館の横の横ぐらいの地下にあるんです。で無料で入れますが故に誰もいないです。誰もいないです。で、まあ、そこにですね、古賀人形というまず人形がある。で、これは長崎は実は日本三大土人形の、まあ、名所というか産地として知られているらしいんです。僕もその資料館行って気づきましたけど、なのでそれ古賀人形というですねものがババッといくつか並んでいて、あ、人形焼きのそういう歴史があるなと、これは面白そうだなというところで、まあ、最初それについて書こうかなというふうにその展示を見た時は思ったんですね。ですがそこちょっとでその展示室、まあ、歩いていくと左側にその展示室があるわけなんです。展示室っていうかその古賀人形バッと並んでるんですけど、それで右の方に振り返っていくとですね、その目線の向こう側に異様な人形群が数百体円形に並べられていたんですね。異様ですよそれは。まず一番最初に思ったのは、あ、寄生獣のミニチュア版かなみたいなね。でこれ結構そう思うと思います。皆さんトンチンカン人形で検索していただけると、あ、寄生獣じゃんっていう風に割と多くの人が思うと思います。っていうのが多分高さ5センチもないぐらい、大きいものは10センチ以上のものもあるんですけど、高さだいたい3センチから5センチぐらいの、人形が、後で調べるとその場には多分700体から800体ぐらいがありますね。収蔵されているものも含めると700体から800体ぐらいある。でそれはトンチンカン人形と、まあ、名付けられている。でもちろん作者がいる。それは久保田薫という人だ。で、まあ、この人はいろいろ面白いことがある。でその面白い内容っていうのは、まあ、論考に書きましたけれども、まあ、彼が20代半ばぐらいに長崎を訪れて、まあ、原爆投下から5、6年経ったところでしょうか。彼のコンセプトとしては、つまりトンチンカン人形と名付けた理由、トンチンカン、何がトンチンカンなのか。もちろんトンチンカンっていうのはこう鍛冶屋のですね、打つときにトンチンカンっていう風に、まあ、音がずれる、つまり全部ずれちゃってると いうその音が外れているとかね、そういう意味を、あるいは支離滅裂バラバラであるとか、そういうことを意味しているわけですけども、じゃあ何がトンチンカンなのかっていうと、それは人間ですよねっていうことなんですね。久保田薫的に言えば、なぜかっていうと、まあこれはまさに原爆が落ちた長崎でトンチンカン人形を作られる理由でもあるんですけど、要は原子力発電じゃないですね、原爆だったりですね、あるいは水爆といったまあ、高度な科学的な知性を発達させてそういうものを作ったにもかかわらず、それによって自分たち自身をね、破滅へと導いてしまうような人間っていうのはなんてトンチンカンなんだろうかっていうところでトンチンカン人形を作るわけです。つまりトンチンカン人形っていうのは人形についての、人間についての人形と言えるんですね。で、実際久保田薫は原水爆が作られ続ける限り私はトンチンカン人形を作り続けるというふうに言ってる。で、それは単に反原子力爆弾、反水爆運動ではないようです。そうではなくて、単純な反対ではなくて、そういうものを作ってしまう矛盾、自己矛盾こそが人間が人間たるゆえんだろうと、そのトンチンカンさこそが人間だって、それを表現するっていうのがトンチンカン人形なんだっていう、そういうところまで捉えていたはずなんですね。で、まあここまで話を聞いてくるとですね、まあ彼がちょうど1970年に亡くなるんですけど、その年にまさに大阪で太陽の塔という巨大な、何でしょう、人形って言っていいんでしょうか、人間についての人形、あるいは人類文明についての人形が建てられるわけですけど、それを見た久保田薫の知人は、あ、でっかいトンチンカン人形できたんだねっていうお話をしたっていう記録が残っていたりする。つまりトンチンカン人形で久保田薫がやろうとしたことというのは岡本太郎とかなり近いところがあるのではないかみたいな話を、僕の論考では書いています。で、まあ、もう一つはですね、まあ、トンチンカン人形っていうのもある種の彫刻なわけですけれども、まあ、長崎といえば、まあ原爆が落とされた土地であり、その平和記念公園にはですね、平和公園ですね、には平和記念像っていうのが建てられていると。で、まあその平和記念像をめぐっては様々な問題点が指摘されているわけですけれども、まあそのあたりも、扱いながらですね、彫刻家で批評家の小田原のどかさんに、まあインタビューというよりかは、まあ僕と編集長の伏見俊さん、まあ3人でですね、まあ座談会ぐらいの形式でしょうか。で、まあ長崎とモニュメントについて。で、まあテーマとしては、ポストナショナリズムについて考えたということになります。で、まあ、さっきのトンチンカン人形の文脈で言えば、まあ、久保田薫っていうのは全くこう国家的な事業やナショナリズムとは、外れた場所にいた、その横にいた人なわけですよね。でもそこに横にいた人間によってトンチンカン人形っていうものが、先ほど正確に言わなかったですけど、収蔵されているのは700体から800体ですけど、おそらく、全部で何体あるかっていうと20万体から30万体あるというふうに、本では書かれています。そんなとんでもない量を一人の人間が国家とは全く関係ないところで作り続けてしまう、何かそういう文化的な土壌があるのもやはり長崎である。だからそういう意味で言うと、ポストナショナリズムであると同時に、それはなんていうかな、ナショナリズムの横にあるものっていうかね、パラナショナリズムっていうか、パラナショナリズムとしてのなんか文化的な土壌っていうのが小さい個人によって始められた、例えば久保田薫のトンチンカン人形などによって何か言えるんじゃないかみたいな、そういう話もできそうだなっていう気配を今感じて、まあその座談会を終えてね、感じていたりもしますっていうところですかね。まあというのが僕のトンチンカン人形についての論考と小田原さんの、まあ、との座談会と、あと細かいところで言うとコンテンツガイドでですね、今言ったトンチンカン人形が置かれている長崎の、歴史民俗資料館、当時野口弥太郎という画家がいるんですけど、まあ、その記念館と、あと長崎県美術館、まあ、隈研吾設計ですよね、長崎県美術館について、まあ、ガイドをそれぞれ800字ずつぐらい、書いていますので、まあ、そちらもチェックしていただければなというふうに思います。まあ、いずれにしても、まあ、今回のロカストの、長崎号はですね、まあ、いろんなトピックが長崎そもそもたくさんあるので、そういうものが複雑に絡み合いながら、まあ、素晴らしいデザインによってですね、まあ、カチッとですね、市場、いや、ロカスト史上最高峰のなんかデザインだなっていうふうに思うんですけども、しっかりバラバラにならず、 一本のデザインという線にですね、統一されて、いい雑誌になっている気がしますし、ロカスにとっても、今回のコロナ禍における旅行ということで、これまで我々がコンセプトにしてきた群れとか旅行とかって何だったんだ、それで何をしようとしていたのかっていうね、旅行を通して何を考えようとしていて、群れるってことを通して何を考えようとしていたのかっていうことを、問い直すね、ロカストにとっても重要な号になったんだろうな、だったんじゃないかなっていうふうに思うので、そういう意味でもぜひ多くの人にですね、長崎ってそもそもすごく魅力的な土地だと思うので、そういう意味でも手に取っていただけるといいかなっていうふうに思います。っていう感じで、ちょっと真面目になりすぎてる感があるんですけど、真面目にね、ロカストの第4号も面白いぞっていうことをですね、とりあえずここで録音しておきたいと思います。意外と15分ぐらいでちょうどいいんじゃないかなというふうに思います。